今日は呼ぶ記の31章です。このところには罪の数々と全能の神により頼むことが記されてあります。一節を見ると、私は自分の目と契約を結んだ、どうして乙女に目を止められるだろうか。それは目の欲、美しい女性を見て会員の罪を犯すということがないように目と契約する、そうしたものに惑わされないように、見ないようにということを彼は言っているわけです。9節のところにも、もし私の心が女に惑わされ隣人の戸口で待ち伏せしたことがあったならというような、同じような言葉が出てきます。それは11節に出てくる不義ということになるわけです。そしてこの姦淫の罪というのは、12節を見ると、実にそれは滅びの淵まで焼き尽くす火だ、それがいかに恐ろしいものであるかということを私たちは覚えさせられるわけです。ダビデもバテシバの姦淫の罪によって彼は尊い自分の部下をも殺してしまうというような大罪を犯すということがあったわけです。ですから本当にこの情欲に駆られてしまう、それはもう大きな罪を犯してしまう、そうしたもう大変なことになるということを戒めているわけです。また13節には、しもべや召使いの女が私と争った時、私が彼らの訴えを拒んだことがあるならという言葉が出てきます。15節を見ると、私を体内で作られた方は彼らをも作られたのではないか、ですから彼は決して身分の低いもの、そしてまた自分の召使い奴隷、そういう人たちを見下げたり、そしてまた差別するということをしなかった、彼は同じように扱う、公平になすということをしたわけです。また16節には、もし私が弱い者たちの望みを退け、やもめの目を衰え果てさせという言葉が出てきているわけですけれども、弱い者、夫を失ったやもめや、またみなしご、そしてまた19節には、着るものがなくて死にかかっている人、そういう人たちにも彼は目をかけ、そしてまた大切に扱ってきた。21節のところに、みなしごに向かって手を振り上げたことがあったら、私の肩の骨が肩から落ち、私の腕が付け根から折れてもよいと言っているように、彼は弱いものを虐げるということをしなかったということを明かしているわけです。そして24節には、金を自分の頼みとしという言葉が出てくるんですけれども、今のこの世の人も金を頼りとする人がいかに多いことだろうかと思います。また26節には、火の光が輝くのを、月が照りながら動くのを見て、密かに心を惑わされという言葉が出てくるんですけれども、太陽や月を拝むという人たちは古代にも いましたし、今の時代でもそのような人がいるんではないかと思います。そしてまた29節に、私を憎む者が衰えたのを喜び、彼に災いが下ったことに心を躍らせたことがあるだろうか。自分を憎む者が災いに遭っている、そういうことを見てざまあ見ろというようなことも彼は言うということはなかったということです。そして33節に、あるいは私がアダムのように自分の背きを覆い隠しとあるんですけれども、アダムの罪とは何か、それは隠すという罪であるわけです。自分が失敗した、そしてまた誘惑に負けた、もうそれを言い逃れにして、そして隠していく、彼は自分の身を隠してしまって、神様は彼を尋ね求めたということが創世記に出ているわけですけれども、私たちも悪いことをしたらそれを隠すという弱さがあると思います。しかしヨブは決してそうではなかった。35節のところに、ここに私の署名がある、全能者が私に答えてくださるようにと。ですから彼は何よりも神様に訴えているということであるわけです。そして37節を見るならば、 君主のようにしてこの方に近づきたい。そこに彼の願い、思いが表されています。私たちもこの方に近づきたい。救い主であるイエス・キリスト、私たちの罪のために十字架にかかり、そしてまたご自分の命を持って私たちの罪の代価を払ってくださった、その方に私たちは近づき、そしてまたこの十字架の前にひれ伏し、そして神様が私の罪を許してくださる、この大きな恵み、救いに絶えず預からせていただきたいと思います。